スモールビジネス成長の羅針盤。
こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの中林智夫です。
インタビューは中月陽子です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
4月でございます。
4月ですね、はい、
はい、
新学期ね、新しいチャレンジなわけですね。
そうですね、はい、新学期の思い出とかって高林さんに聞くのはどうでしょうか？
ですからあれですね、以前と違ってこのシーズンにこう桜がちょうど咲くような感じになってるので。
ああ、そうですね、もう咲き終わってるぐらいの4月1日はぐらいの感じじゃないですか。
3月の後半が満開だったっていう。
はい、
うん、4月の1日エイプリルフールですね。
ああ、そうだそうだそうだそうだ、そういうこともすっかり忘れておりますが、
はい、
なんかね、一時は海外ですごいエイプリルフールのなんか、こういう報道とかって多かったけど、最近どうなんですかね？
最近どうでしょうね。うん。たまに友人が変な嘘ついてきてびっくりするんですけどね。
なんかよく結婚しますみたいのはもういいからみたいな感じになりますよね。
でもあれ、思いっきり引っかかりましたよ。
あ、そうですね。
いや、まさかって思って、誰とって言ったら
、はい。今日何月何日みたいな感じで。
そうそうそう。ね、あれは立ち悪いですよね。
本当ですよね、うん。まあまあ、どんな、エイプリルフールが繰り広げられているのか、はい、ちょっと気になるところですが、今日はどういったトピックでしょうか。
はい、ランチェスター、経営戦略のやつの商品戦略の中で、はい、はい。まあ、前回、木下さんがお話しされたように、うん、
はいはい、
まあ、差別化ではなく、独自化を目指せっていうところでテーマにさせていただきたいと思います。はい。
差別化なんていう言葉は大嫌いだ、木下さんおっしゃってました。詳しくは前回のね、オンエア聞いていただきたいと思います。
うん。結構、差別化してるのは、やはり木下さんが言われたように、どこを見てるんですかっていうところがポイントかなと思います。
そうそう、これ大事な視点でしたよね。うん、
やはりこう差別化を見てる限りは、まあ、競合他社。まあ、競合他社を見るのは、こうね、うん、前科、前じゃないかってあるかもしれませんけども、それを見すぎてしまうと、やっぱり他社と違うこと。でこのランチェスター的な考え方ですと、差別化戦略っていうのはやはりこう、強者の戦略になるんですね。
ああ、そうかそうかそうか、はい、うんうん。
強者はやはりこう、小さい会社とか他社が何かやったら、すぐそれをこう、潰しに行く、圧倒的な力を潰しに来て、うん、そういう、うんうん、邪魔を排除するっていう、うん、まあ、それは強者の戦略になるので、まあ、我々、通常 99% 以上が、まあ、弱者、中小企業ですので、ほとんどが弱者に。はい、入りますので、そういう時はやはり差別化というよりも、お客さんを見て、もう独自化っていうところが非常に重要になるというのが、を改めて前回の話で確認できたかなと思います。
はい。なかなか独自化って言われても、もう話はわかるんですけど、どうやったらいいんだろうってちょっと思っちゃいますよね。
そうですね。ですから、この間ヒントいろいろあったんですけども、他社ではなくて、この会社、この私から、どういうサービスを受けたいか、どういう商品を買いたいかっていうところで、うんうん、やはりこう、企業をやられてる方、
はい。
自分のこう、会社をやっていく上で、志が何かあったりも、
うん、うん。
やはりその志から離れない、
はい。
ものっていうのが唯一、独自のものになると思いますので、そこをとことん、うん、サービス、商品に落とし込むっていうのが一つか大切かなっていうふうに、はい、私は個人的に思っております。
でもそうです、難しくないですか結構。例えばどういう感じなのかな。
例えばっていう、掛け算ってありますよね、うん。例えば一つの商品っていうに対して、自分がどういう知識を持ってるか、はい、掛け合わせることによって、いろいろなものが生まれ変わるっていうのがあると思いますので。
うん、
例えば、金融商品に対して、対大人だけにやるのか、それとも子供にやるのか、うん、それに対して自分の経験を生かしていくのかっていうところ、
うんうん、
組み合わせをやることによって独自性っていうのは生まれるのかなっていう、ね。
まあ、なぜ自分がやるのかっていうか、自分がこれをやらなければならない理由というか、やる理由っていうのにも関わってくるってことなんです
そう
か
ですね。
ね。
そういう形がすごく大切かなと思います。
これ、なかなか難しいですよ。
そうなんですよ。ですから、やはりお客様に現場力っていう形でお客様のことを、お困りごとは一体何なのかっていうのを当然見た上で、自分の商品をこう進めていくであったりとか。言うは易しなんですけどね、こういうのが。
ただあれですよね、まあ、要は現場の人とか、それを利用してる人とか買ってる人に対して、どこまでこう話が聞けるかとか、そういうこともすごく大事ってことですよね。
そうですね。はい。やっぱり、こう、物を買うにしても、こう、体験させるとしましても、その人から、その人の信頼がないと、やはり、物って買わないと思うんですよね。信頼があって、実際にその商品とかサービスを体験してみて、じゃあ、やってみようかな、ということになると思いますので。
難しいですね。そういうのってなんかこう、なんていうの？フレームワークみたいな、なんかやり方みたいなってあるんですか？
よ
分
く
析
言
の
わ
仕
れる
方
の
とか。
は、自分の強みとか弱みをちゃんと洗い出しましょうね、とかですね。どういう機会で。一つは、SWOT 分析。SWOT みたいな。あれ得意な人が結構それやったりしますけども。あとは、何でしたっけ、マインドマップ。あれで、こう、自分の商品を中心に置いて、こう、思考を巡らしてって、自分の独自性は何か、みたいなことを探される方も実際いらっしゃいますね。
それでそれを整理していくっていう形
は
が
い、そ
いいっ
う
ていうこと
で
ですよね。ああ、すごいちょっと難しいことだけれども、いかにその他者と差別化されてるかっていうことが、サンシャインビルの、
そうですね、サンシャインビルの、はい、60
50
件
階
聞い
か
てきま
60
した。
階かっていうね、前回詳しくは前回の、オンエア聞いていただければと思うんですが、そういうことを他者とどうするか、比べてどうするかっていうよりも、自分はどうなのかっていうことを、お客様の声はどうなのかっていうことを、に注目するってことが大事ってことです
そうですね、
ね。
お客様はあくまでも1階にいますので、はい。1階の入り口をこう入りやすくするため、なんでこの入り口から入るんですかっていうところは、隣のね、デパートが綺麗だからやるわけじゃないですよね。
いやー、まあ、とはいえ、なかなか難しいことだなというふうに思いますけれどもね。
そうですね。特にあと、お客様の何気ないこう小さなつぶやき、ほっとしたところにもしかしたらヒントがあったりするっていうのも、いろいろな経営者の方言われてましたので。
何気ないつぶやきとは。
まあ、例えばこれ、この形よりもこっちの形の方が良かったんで、色はこれとこれが混ざってるのが良かったね。まあ、デザインの話であったりとか。あとサービスの仕方も、もうちょっとここは何かあったらいいねっていう本人にはなくても、お客様同士で話してるところにこう、耳を傾けてみるとかですね。
これって、お店とかだったら、そういう聞いてる、買う人が言ってること聞いてもわかるんだけれども、例えば、オンラインサービスとか、そういうのだと、なんか、アンケートも、オンラインのアンケートぐらいしかないじゃないですか。それよりかは、あれですか、なんかそういう受講してくださってる、例えばオンライン、なんか、セミナーとかで受講してくださってる方に、こう、一対一で一回話を聞く機会を作るとか、そういった方がいいんですか？
オンラインやった後にワントゥーワンをやるっていうのは非常に効果的だっていうのも、はい、
そう
聞い
な
て、
んですね。それはどういう、具体的にはどういうことですか？
要はオンラインでセミナーたくさんやってる場合に、いろんな画面でバーって映りますよね。その時に、真面目に聞いてる人とか、なんか作業しながら聞いてるなってすぐわかるじゃないですか。
わかります。
そういう時に対して、どういう、なんでその時にね、他のことをやりながらやってたんですか？実際知りたいですよね。ですから、別に、 お時間の許す限り、ちょっと時間を作ってくれませんかという、それは商品を売り込むではなくて、まあ自分のそのセミナーのやり方が悪かったのかもしれないし、そういうところで聞いていて、そしたら、ちょっとセミナーのやり方を変える、もしくはブラッシュアップするっていうこともできますので、これ商品をね、良くするっていうヒントにはなりますので。
そういったちょっと声を聞くっていうことを作業っていうのはすごく大事な作業になるわけですよ
はい。
ね。
で、あと大抵セミナーの後に30分間無料ワントゥーワンをやりますみたいな、無料個人セミナーやりますとかあるじゃないですか。で、大抵あんまりね、セミナーの内容が良くなかったら、それ申し込まれる方少ないじゃないですか。
確かに。
なの
そ
で、
れでわかるっていう感じ。
あと、できるだけ、あとはそういうところで、こう、うまくグループを作る形にすると、まあ、セミナーの場合でも、できるだけ、こう、一方通行ではなくて、セミナー参加者同士をこう話せるような機会、そこに自分がちょこちょこ入っていくことによって、どんなつぶやきしてるかなっていうのは、聞くっていうのは非常に重要になってくる。
なるほどね。つまりそのお客様の声を聞く機会をなるべく増やしていくってこともすごく大事っていうことですよね。
そうですね。そういうことで、あるお客さんはこう言ってた、あるお客さんはこう言ってた。それってもしかして一生にそういうことできないのかな。例えば、介護を受ける人、介護を、受ける人と、介護を提供する人、だいぶこう意見の隔たりがあると思うんですけども、でも、それをうまくこう、マッチングさせることによって、一つのいいサービスができたっていうこともゼロじゃないですので、
いろいろちょっと考えさせられることが多いかなと思うんですけれども、あとあれですよね、競合他社っていうのも、同じ業種のことを競合っていうことではなくて、自分が何を売りたいのかっていうものの、その目的によって競合が変わるっていうお話も木下さんされてたと思うんですけれども、競合が何、どこなのかっていうことも考えた方がいいですよね。
競合、そうですね。競合はどこだっていうのを考えた方がいいと思いますけども、この間あと、競合だと思ってた人、どうして実際にこう、ターゲットも同じだった場合でも、よくよく話してみると、達成させることに対して、コラボレーションを組んだ方がうまく達成できたという例もあるんですね。
ああ、そうか。
はい。余計同じ業種、まあ、社労士さん、社労士さん同士、ターゲットも同じだった。でも、よくよく話してみたら、お客さんにとっては、二人が競合し、コラボレーションした方が、よりお客様のためになるって分かって、そうやって、実際コラボしてる社労士さんたちも、社労士さんもいらっしゃいましたね。はい。
つまりこの競合は本当に競合なのかっていうことも考えた方がいいということです
そう
ね。
ですね。はい。もしかしたら自分の足りないところを補ってくれてる人かもしれない。そしたら競合じゃないですよね。そこでまた自分の独自性っていうのが出ますし、独自性と独自のものを持ってるからそういうことができるってことになりますので。
それはやっぱり結局のところをよく話してみるってことが一番大事ってことですよね。
そうですね。提供する側と、あと、自分と同じ、経営者の方、よく話してみると、あながち、はい。
表面的にはね、社労士さん同士でちょっと競合に見えるけれども、よく話してみると違ったっていうことになるわけ
そ
で
うです すね。
よ
そういうの
ね。
実際あって、うまくいってるっていう話を聞いてることありますね。
わあ、これ結構すごく大事ですね。4月からまたなんかね、新しいこと始めようとされる方もいらっしゃると思うし、皆さんね、新しい生活が始まっている方も多いと思うんですが、まあ、忙しいし、大変だっていうのはわかるんだけれども、それぞれ自分のことをよく見つめ直したり、よく話してみるってことはすごく改めて大事なんだなっていうのがよくわかりました。
そうですね。4月1日っていうところで、はい、もう一度、はい、過去を振り返ってみるっていうのがいいかなと思います。はい。
全部嘘だよんとか言わないでくださいね。
れないですね。
皆さん、これは本当の話でございま し
はい。
た。ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は
スモールビジネスナビゲーターの高林智夫と
インタビュアーの勝木陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。